おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
タイトルを述べましたら一瞬のうちに香菜の顔が曇りましたっていう。
そんなこと
またジジイみたいな。
他力って他の力の他力ですか？
そうですそうです。他力本願の他力。
じゃあ物理と哲学が一緒になってるような感じの
宗教ですね。
宗教系ですか？
はい、今週は宗教について語りましょう。たまにはこういうのいかがでしょうか。まだ収束したわけではございませんが、皆さんもそのことふっとね、私にも突然ある日人生の終わりがなんてことをお考えになったんじゃないでしょうかね、はい、とにかく私もこの年齢ですね、死というのが遠い出来事ではなくなりましてですね、前の年の5月に私もう80半ばの、まあ、高齢だったんですけども、長女を亡くしまして、もうお話したと思いますが、夜一緒にお酒を飲んで別れて、私はちょっと仕事の関係でホテルに今行って、次の日に亡くなったという報が入りました。突然のことで一番上の姉が言ったわけで、
はい、
で今年法事をやろうっていうことでね、お袋の21回忌もありますんでやろうと思ったらできないということでね、ちょっと、はい、まあ人間の命というのは考えてみれば本当に儚いもんで、あっという間に、うん、私日本中を転々と歩きまして、そういう風景にふっと出くわしたことがありまして、こういう習慣があるんだなと思って驚いたことがありますが、ある田舎町、リハーサルが終わって昼間プラプラ歩いておりました。あるお寺の境内に迷い込んだことがありまして、出口探して右往左往しておりますうちに本堂の扉が開いております。よーく見ますと、その寺の住職と10名ばかりの老婦人方が声を揃えてお経を唱えておられました、
はい、
この光景がお経のお勉強といいますか、死に方を学ぶというような会だったみたいなんですよ、
はい、
まだ30代の若さでございましたけども、ある年齢になったら死を学ぶという年齢があるんだなと、なことをその光景を見て思ったわけであります。とっても静かな、そして真剣な横顔で住職の話を聞いておられました。ああいう静けさを持つ老人になりたいもんだなと憧れたもんでありますが、まあ家の方がね、浄土真宗でございました。親鸞の歎異抄、その言葉がいいんですね。死の学び始めでございますね。南無阿弥陀仏を三昧に下ろしたいというふうに思います。参りましょう。香菜さん、
はい。
平安末期から鎌倉にかけて極東の島国で、これはすごいことですね。おそらく大陸の中国、中華帝国、そして半島の小華、朝鮮をモデルにしない、アジアで初めての独自の政治の形を作った。平安末期から鎌倉にかけて、
はい、
日本独自の政体、これが何かと言いますと武家政権、お侍さんたちが天下を動かしていく。宗教とそのいわゆる権力二つを握っておりました天皇を別個の次元に置きまして、実際の政治は武家がやるということ、侍という新しい価値観がこの時代に醸されたわけでありますな、
はい、
平安の頃はと言いますと、美、美しさと言いますのはハラハラと散る桜、その桜の暴れさ、それが美しかった、
はい、
これが平安の美であります、うん、散る桜が美しい。鎌倉違う、美の基準がこれは哀れの真ん中に津が入って、あっぱれ、
お
桜吹雪、あの桜吹雪があっぱれ、
うん、
そのハラハラと哀れに散るのではないと、戦場で見事に花吹雪のごとく散るというあっぱれが武家の世の中の美意識になったわけであります。で、宗教界もこれでございまして、貴族が独占しておりました仏教も一人の天才の登場によりましてガラリと様相が変わる。これが何かと言いますと、絶対他力、
はい、
すがるんだ、ひたすら阿弥陀仏その名を呼べば極楽へ行けるんだという浄土宗が起きるわけでございますね、
はい、
毎朝この放送局に来るときに東京の大きな寺院、これは浄土宗ですね、あそこね、 そこのお寺の前を通ってくるんですが、この浄土宗を起こした方がどういう方かと言いますと、法然という方でございまして、長正2年1133年、岡山、美作、久米の大漁師、これは治安維持の官僚でございますけど、そこのお家に生まれまして、権力争いからお父様は9歳の法然の目の前で惨殺されているんであります、うん。殺人現場を見ちゃったわけでありますな。
はい。
ところがこのお父様がすごかった。撃たれて死ぬ間際、我が子、9歳の法然を呼び寄せましておっしゃった言葉が、あだ討ち無用。仇討ちなんかしなくていい。息も絶え絶えに、そう、せがれ、静止丸を解きまして、私のことを思うんだったら、私を供養するために、立派なお坊さんになっておくれ。この一言を聞きまして、静止丸、後の法然は、比叡山、延暦寺へ登りまして、天台宗を学ぶという。面白くもなんともない。そんな顔して聞いておりますよ、皆さん。
これからですよね。
これから面白くなります、はい、この続きまた明日のマネタの上で。